皆さんこんばんは。今日も共に礼拝を捧げられることを、嬉しく思います。今日は初めに1週間を思い起こして、自分がどんなことを考えてこの1週間過ごしてきたのか、何を大切に1週間過ごしてきたのか、またこれから始まる1週間、どんなことに期待しているのか、少し静まって考えてから礼拝を始めたいと思います。それぞれの場所で、祈る人は祈り、礼拝に備えましょう。ご無理でない方はお立ちください。共に賛美をしましょう。 て砕かれた魂という賛美を共に賛美しましょう。ページの前に握っていたという賛美をしたいと思います。今握っているものを神様の前に明け渡して、御言葉を聞く備えをしましょう。
私の日
一言お祈りします。愛する天の神様、今私たちはそれぞれ置かれた場所からこの場所に戻ってきました。主だけを愛す、そうとは言い切れない一週間を過ごしてきたかもしれません。でもあなたがこの礼拝を与えてくださって、また主の道へと戻してくださることを覚えて感謝します。これからメッセージを聞きますけれども、どうか私たちが心を開き、あなたの言葉を深く受け止め、覚えて一週間の歩みを始めていくことができますように、私たちのことを強めてください。この時間の一切をあなたにお委ねします。どうか語ってください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。お座りください。
皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝へ。この場においてもオンラインにおいてもオープン礼拝に来てくださった皆様を歓迎いたします。今日もまた御言葉を共に読んでいきたいと願います。今日の御言葉はマタイの福音書19章16節から22節となります。聖書をお持ちの方はどうぞお開きになってください。前のスクリーンにも出ますのでご覧になってください。マタイの福音書の19章16節から22節です。御言葉をお読みいたします。すると見よ、一人の人がイエスに近づいて来ていった。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方はお一人です。命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは彼に答えられた。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、父と母を敬え、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。この青年はイエスに言った。私はそれらすべてを守ってきました。何がまだ欠けているのでしょうか。イエスは彼に言われた。完全になりたいのなら、帰ってあなたの財産を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。青年はこの言葉を聞くと悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからである。御言葉は以上となります。今日もまたイエス様に出会った人について見ていきたいと思います。今日は多くの財産を持っていた青年についてです。彼もまたイエス様がこの世に来られた時にイエス様と直接出会った人の一人でした。ただ彼はイエス様に出会ったことによって悲しみながらイエス様の前から立ち去ることになります。この世に来られたイエス様は交渉外においていろいろな場所を巡られました。イエス様がどこに今いるのかという情報は噂程度のものしか入らないということがほとんどでした。多くの財産を持っていた青年もまたイエス様が今どこにおられるのかという詳しい情報は伝わっていなかったはずです。そんな中で彼はイエス様を探し、そして訪ねてきました。しかもパリサイ人たちのようにイエス様を見つけて攻撃をするためではなくて、どうしてもイエス様に聞きたいことがあって、その求めを持ってイエス様に会いに行ったのです。彼はイエス様に出会います。やっ っとのことで出会ったイエス様、自分の抱えている疑問、そこに答えをくれるはずのイエス・キリスト、そんなイエス様に出会った彼はイエス様の前から悲しみながら立ち去っていくことになるのです。一体なぜでしょうか。なぜ彼はイエス様に会いたいと願って、そしてやっと出会ってイエス様に教えを請うことができたのに、結果悲しむことになったのでしょう。それは彼が大きな勘違いをしていたからです。しかも彼のしていた勘違いというのは今日の私たちにも決して無関係なものとは言えません。私たちもまた彼と同じような勘違いに陥ってしまうことがあるからです。では彼の勘違いとは何でしょうか。私たちが今も陥りやすいそんな思いとは何でしょうか。御言葉から共に確認していきましょう。まずは今日の主人公である多くの財産を持っていた青年がどんな人であったのかを確認します。18節から22節の御言葉です。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは答えられた。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、父と母を敬え、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。この青年はイエスに言った。私はそれらすべてを守ってきました。何がまだ欠けているのでしょうか。イエスは彼に言われた。完全になりたいのなら帰ってあなたの財産を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。青年はこの言葉を聞くと悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからである。聖書はこの青年の名前を記してはいません。彼がどんな人物だったのか多く語りません。ただ彼の特徴を記しているだけです。すなわち多くの財産を持っていたということです。一体どれほどの財産を持っていたのかは定かではありませんが、容易に手放すことのできないほどそんな多くの財産であったということはわかります。彼が求めていることがあり、その求めるものを得るためには財産を手放すことが必ず必要なんだと言われているにもかかわらず、手放すことができないほどのためらいを持っていたからです。また20節を見ると、彼はそれらすべてを守ってきましたとあります。それらとは十戒の第5から第9の戒めを言います。十戒とは出エジプトをしたイスラエルの民に与えられた神様の民として守らなくてはいけない掟のことを言います。イスラエルの民は神様が自分たちを守ってくださった自分たちの神であるということを覚えて、この掟を何百年、下手したら千年以上も長い時間守ってきたのです。だからこの十戒を守るということは神様の民であるということ、自分は神様を信じているんだということの証拠であるとされていました。ここで言う 第5から第9の戒めというものは、自分が隣人に対して行わなければいけないこと、行ってはいけないこと、それらを守り行わなければいけない、人に対してしなくてはいけないものとして定められていました。殺さない、姦淫をしない、盗まない、偽証をしない、父と母を敬い、隣人を愛する。このことを多くの財産を持っていた青年は全て守ってきたというのです。守ってきたということは一朝一夕の話ではないでしょう。彼の人生の中で長い間この掟を守り続けていたのです。改めて言いますが、彼は多くの財産を持っていました。誰もが羨むようなことです。そして彼は神様からの掟を守るために努力をしていた人物でもあります。このことからもしかしたら彼の周囲からの評判も良かったのかもしれません。何一つ欠けたところのない、不自由のない、不足のない、そんな人生を歩んでいたと思えるかもしれません。しかしそんな彼は今イエス様の前に来ました。多くの財産があっても求めるものがあったからです。神様の掟を守ろうと努力していたとしても欠けがあったからです。多くの財産も周りの評判で満たすことのできないものをイエス様なら満たすことができるんだという期待を持っていたからです。20節の彼の言葉を見てみます。私はそれらすべてを守ってきました。何がまだ欠けているのでしょうか。何がまだ欠けているのでしょうか。これが彼の持っていた不安でした。誰もが羨むような多くの財産を持っていても彼は満たされてはいなかったのです。神様を信じる者が行うべき行動を行ってきたとしてもその行いが彼を満たすことはありませんでした。彼は人にも神様にも誠実だったように見えます。16節にイエス様を先生と呼んでいることからイエス様を慕ってきたと思われます。それでもなお満たされてはいないのです。何がまだ欠けているのでしょうか。自分の人生の中で何かがまだ欠けている気がする。彼はそのように思っていたのです。多くのものを持っていても御言葉を守っていてもイエス様を慕っていたとしても心が満たされることがなかったのです。なぜですかね。なぜでしょうか。自分は頑張ってきたのに、自分は多くのものを持っているのに、なぜ不安を覚えなければいけない。なぜ満たされない。なぜ欠けがあるような気がしてならない。なぜそれで悩み苦しまなければいけない。そんな思いから彼はイエス様の前に出てきたのではないでしょうか。 多くの財産を持っていた青年、彼の苦しみ、悩み、満たされないという思い、何かが欠けているのではないかという不安、その原因こそが彼の勘違いにあるのです。16節の御言葉を読みいたします。すると見よ、一人の人がイエスに近づいてきていった。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。彼の勘違い、それは良いことをするということが永遠の命を得る方法だと思っていたことです。彼は自分が良い行いをすることによって満たされ救われ永遠の命を受けることができるのだと思っていたのです。そんな彼の思いにイエス様はこう答えられます。17節です。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方はお一人です。命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。良いことについて尋ねた青年に対しイエス様はただお一人の良い方について答えられます。良いことが何ですかという問いに良い方であると答えているのです。求めるべきは行いではなく良い方であるということです。ここに彼の勘違いがありました。彼は自分が求めることが自分の行いによって得ることができるんだと考えていたといたのです。自分を満たすことができるのは自分が行う良いことであると。確かに彼の行ってきたことは立派であると言えるかもしれません。彼の持っていた多くの財産というのがそれを裏付けする証拠になるのかもしれません。しかしそれが勘違いであったということを彼が感じていた賭けが証明しているのです。彼が求めるべきはどんないいことをすればいいのかというその行動ではなく、まずただ一人の良い方だったのです。良いこととは、良い行いとは、この良い方を求め知り信じることなくしては何の意味も得ることができません。実戒を守りなさいという命令がイスラエルの民に下されました。なぜですか。神様とつながるためです。御言葉に親しみなさいと言います。なぜですか。御言葉が神様の言葉だからです。神様に祈りなさいと言います。なぜでしょう。神様と共に歩むためです。良い行いをしなさいと言います。なぜですか。神様を信じ愛しているからです。良いことが先ではありません。良い方が先なのです。 多くの財産を持っていた青年は、良いことが先であるという勘違いから自分の中の賭けを感じました。そして神様を第一にできないから、イエス様に出会っても喜びではなく悲しみを持って、結局はイエス様の前から立ち去ることになったのです。繰り返しますが、行いが先ではありません。行いは神様を信じ愛した後についてくるものです。神様を信じ愛するということが何よりも先に立ちます。行いが先に来るというのは大きな勘違いです。では私たちに目を向けてみましょう。私たちもこのような勘違いをしてしまうことがないでしょうか。多くの財産を持っていた青年が持っていたような勘違いは、私たちの信仰生活においても往々にして起こることであるように思います。私がこのような行動をしなくてはならない、このような行いこそが私を満たすものであり、私が信仰者である証なのだと、そんな勘違いです。先日私はある方々との話し合いの中でこのような問いかけを受けました。私が生き生きと信仰生活をしているのかということです。ユン・コク・ケンという牧師は、生き生きとして牧会をし神様を信じているのか、そのようなことを問いかけられました。そしてすぐに私の心の中で答えが浮かびました。いいえ、全然。信仰者だから、神様を信じているから、神様に召された牧師だから、これをしなくてはいけない、あれもやらなくてはいけない、そんな思いに押しつぶされてそうになっている私は、とても生き生きしているとは思えなかったのです。先にあるあのことのために今これを調整しなくてはならない、明日までにあのメッセージの概要を考え、そのためには今日この本を読み返してみないといけない、あの教会のあの先生に連絡をすることもあったんだ、あ、そうだ、今日まだ聖書読んでない、あ、祈りもしてない、この働きのためにはあれをしなくてはいけない、その働きをするためにはどれをしなくてはいけないんだろう。静まる時間、それよりも先にしなくてはいけないことがたくさんある。それが今私がしなくてはいけないことなんだ。いつしかそんなことばっかりを考えている自分の姿を見つけました。だから生き生きとしていることができなかったのです。私は、私が今これをしなくてはならない、行いが先にならなくてはならないという勘違いに陥っていて、救われた喜び、神様からの愛、イエス・キリストの十字架の愛がいつの間にか心から抜けていたのです。一箇所聖書を開きます。エペソ・ペテロの手紙2章8節から10節です。 エペソ人の手紙2章8節から10節。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるものよるのではありません。誰も誇ることがないためです。実に私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをあらかじめ備えてくださいました。ここにあるように聖書は私たちに良い行いをするということを勧めます。しかしそれは私たちがキリストイエスにあって作られたからです。神の一人子キリストイエスにあって作られたから良い行いをするのです。神の一人子キリストイエスにあって作られたから殺さないのです。神の一人子キリストイエスにあって作られたから姦淫せず盗みません。神の一人子キリストイエスにあって作られたから偽証をしません。神の一人子キリストイエスにあって作られたから父と母を敬い隣人を愛するのです。行いによる救いはありません。私たちが救われた喜びは行いから来るのではないのです。神の一人子キリストイエスによって私たちが救われ作り変えられたというその祝福によって私たちは喜び満たされていくのです。クリスチャンは良い行いをします。それは救われたからです。クリスチャンは聖書を読みます。それは救われたからです。クリスチャンは祈ります。それは救われたからです。クリスチャンは賛美をします。それは救われたからです。クリスチャンは苦しんでいる人に手を差し伸べます。それは自分が救われたからです。クリスチャンは悲しみに寄り添います。それは自分が救われ、神の愛とキリストの愛を体験しているからです。何かをしなくてはいけない、クリスチャンにそんな決まりはありません。何かをするとしたらそれは救われた喜びが自分の胸を満たす時だけです。だから私たちはまず救い主イエス・キリストを求めようではありませんか。悩みがあるならまずイエス様を求めましょう。不安がある、苦しみがある、欠けを感じる、満たされない思いがある、だから私たちに与えられた救い主イエス・キリストの十字架を求めましょう。私たちを救ってくださった神の一人子イエス・キリストこそが私を満たす方であることを覚え、喜びを持って行いをする私たちでありたいと願うのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、 皆を褒めたたえます。神様、あなたは罪ある弱いどうしようもない私たちをそれでも愛してくださり救ってくださいました。神様、それなのに私たちはその愛を忘れがちです。あなたの愛が大きいということを知っているからこそ自分がしなくてはいけないという思いに駆られがちです。神様、こんな弱い私たちがどうかあなたの愛に目を向けることができますように、あなたが私たちにくださったイエス・キリストの十字架を忘れることがないように、今日から始まる今週の歩みの上にもどうか私たちがあなたの愛を覚えるものとなりますようにお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。その場所で黙想の時を持ちます。
神様の愛を覚えながら慕い求めますという賛美をしたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。
Yes, I love you.
この礼拝の最後に Christ is enough を賛美したいと思います。 て今日のオープン礼拝を終えたいと思います。ぜひお近くの人とお交わりください。